ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼にあなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデ屋の娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかれてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せられ、乗せて運ばれ少女に与えられたので、少女はそれを母親のところへ持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。以上です。
おはようございます。お祈りをいたします。心合わせていただけたら感謝です。天の父なる神様、2月も最後の日曜日を迎えました。ここまでの歩みを守り導いてくださったことをありがとうございます。けれども毎日のようにさまざまな悲しい出来事が起こり続けている毎日があります。どうぞ神様、傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことのない主が再び私たちに喜びを与えてくださり、希望を与えてくださり、また問題を乗り越えていく力を与えてくださいますように、主を生きる力をどうぞ与えてくださいますように、そのために主を私たちの心の目が開かれますように、目には見えませんが孤独の隣にいつも共にいてくださる見捨てることがないあなたを見ることができますように、そしてあなたの御言葉であるこの聖書を通して、この聖書の言葉が理解でき、また私たちの心の中に響き、そして心に根ざしていくことができますように、御言葉に根ざして聖書が語られている本当に幸いな道を選び取っていくことができるように、主はどうぞ助け導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。娘の願いという題で今日はメッセージを語らせていただきたいと思っております。マタイの14章に入ります。13章ではさまざまな例え話が、ガリラヤ湖のほとりで語られ、そして郷里の方へと伝道に行かれたイエス様の姿がありました。その頃のことでした。国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。一節二節はこれから過去のことを振り返るための前置きになっています。三節以降はなぜ彼がそんな言葉を口にしたのかという理由が過去に遡って思い返されております。ですから1節2節のもう一度、この起承転結の木の部分として、もう一度ご覧ください。国主ヘロデは、ヘロデ大王という、残虐な王様のその息子であった、この方であるようですが、ヘロデがイエス様の噂を聞いたときに、その近くにいた人たちに、侍従たちに言ったのです。イエス様に対して、あれはバプテスマのヨハネだと語ったのでした。 そしてヨハネが死人の中から蘇ったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと、ヘロデはそんな言葉を口にしたのでした。この後見ていくことになりますが、実はこのヘロデ自身がバプテスマのヨハネを殺してしまった張本人なのです。ですから在籍感から、そして恐れから出た言葉と言っても良いと思います。自分が手をかけて命を奪ったその人物のことが、その人物が蘇って、もしかしたら私に復讐をするかもしれない、そのような、この恐れが彼の心の中にあって、イエス様の噂を聞いたときに、イエス様のことをバプテスマのヨハネだと決めつけてしまう。そしてヨハネが死人の中からよみがえって、だからイエス様にあんな力が働いているんだというふうに語ったということであります。3節、実はということで、なぜ彼がこんなことを考えていたのか、言葉にしたのか、そのことのエピソードが語られていきます。大変悲しい話です。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロディア、聖書の時にですね、ウリアの妻とか、いろいろとですね、いわゆる不倫とか浮気ということの中で、そのことを明らかにするために、自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアさんのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたということを語っています。バプテスマのヨハネはなぜ牢屋に入れられたのでしょうか。ヨハネを捕らえて縛って牢に入れたというのを、この本人がヘロデなのです。なぜヘロデがそんなことをしたのか、ヨハネが彼にこんなことを言い続けたからです。言い張ったからです。あなたが彼女をめとるのは不法です。それは不倫です、浮気です。それはしちゃいけないことですよ。あなたの兄弟のピリポさんの奥さんでしょ、その女性は。なぜその女性に手を出して、あなたのいわゆる略奪婚ですね、なぜ略奪婚をするのか、それは正当な、王がすべきことではない。聖書に照らしてもそんなことは神様が喜ばれることじゃない。もうすでに誰かに結婚したその相手、結婚した人の奥さんになっている人に手を出しちゃダメだよ、それは絶対間違ってる、やっちゃいけない、絶対やっちゃいけないよと、バプテスマのヨハネは非常に愚直に、愚かすぎるほどに正直に、異性者であるその国主ヘロデを批判したのです。異性者を批判するということは当然命を懸けるということでしょう。あなたそれ間違っている、そんなことしちゃいけないって、その立てられている指導者に語るのでありますから、その地方の少なくとも権威が与えられている人物に対して、しかも言い張ったと記されています。ちょっと弱気にですね、そんなことしちゃいけないですよ、やめた方がいいですよ、なんていう、そんなことじゃなくてですね、それは間違っている、そんなことはしちゃいけません、絶対ダメです、はっきり言い張ったんです。ですからヘロデはヨハネを捕らえて縛って牢屋に投げ込んだということになりました。そして5節、人間というのは自分に対して批判してくるものにあまり寛容になれません。そのような人を殺したいというような殺意を持ってしまったこのヘロデ王様がいます。ヘロデはヨハネを殺したかったがと記されています。しかし群衆を恐れていたので、それをすぐに手を出すことができなかった。なぜなら群衆はヨハネを、バプテスマのヨハネを神様から使わされた預言者だと認めていたからです。一世を風靡したリバイバリストでありますから、そんな簡単に首切ったらですね、ヘロデとしても民衆にどんな暴動が起こるかわからない、群衆を恐れたのです。しかしその後ですね、ふとしたことで転がり始める石がどんどんどんどん転がってしまって、ついにバプテスマのヨハネの首を蹴り落としてしまうことになっていきます。6節、たまたまヘロデの誕生祝いがあって、 ヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロディを喜ばせた。ヘロディのお誕生日のお祝いが、パーティーがあったのです。いろんな人がですね、招かれてですね、そして美味しい料理が振る舞われ、そして踊りが、その、美しい女性であったのでしょう、その若い娘さんを呼んできてですね、皆さんの前でダンスしてください、踊ってください。ヘロディアの娘が、つまり、その略奪婚をしているその方の女性、娘さんですね、ヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロディを喜ばせたとあります。男性というのは大体女性のですね、そういう美しい舞っている姿などを見ると鼻の下が長くなってですね、なんかアホな顔してると思うんですね、多分ね、なんか変なところに目が行ったりとかして、まあ服装にもよるかもしれませんけれども、かなりですね、でもそういう踊りとかっていうのはですね、かなりいろんな刺激的なものが多々含まれていると思います。でヘロデはですね、お酒の勢いもあったのでしょう、アルコールもすごい上機嫌になってしまったのです。そこでふとしたことを口走ってしまう、調子に乗ってしまうと、口は災いのもとなのであります。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげるよと言って誓ってしまうんです。固い約束をしてしまうんです。お娘よ、素敵な踊りを踊ってくれた、もうあなたの願いは何でも叶えてあげよう、間違いない、絶対約束するから何でも言ってごらんって言ってですね、調子に乗ってしまったヘロデの姿があります。このヘロデの約束で石が転がり始めてしまいます。想定外のことが、恐ろしい、思いがけない、もう取り返しのつかないことがどんどんどんどん進んでいきます。だいたい殺人事件というのはそういうものでしょう。もう流れに乗ってしまうと、もう流れに流されるままで行き着くところまで行ってしまう、ブレーキかけることができなくなってしまう、そういう中でこんなはずじゃなかった、こんなひどいことするつもりありませんでしたっていうことが後の祭りです。何事にも始めがあります。動き始めるまではあまり、誘惑はないでしょう。でも一旦動き始めると、動き始めたものは続けて動き始めますから、動き続けますから、その方向性にことが進んでいってしまうということが起こります。しかもそれがですね、坂道のようなことであったら、どんどんどんどんスピードが増していくのです。8節、ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。母親もどれだけバプテスマのヨハネの存在を憎んで殺したいと思っていたことでしょうか。自分たちのしていることは間違っていると、はっきり言ってくるような人ですから、もう憎たらしくて仕方なかったと思います。娘は母親にそそのかされてこう言います。これが娘の願いです。さぞかし若くて美しい女性が素敵な願いをするか、リクエストをするかと思いきや、とんでもないです。どうしてそんな恐ろしいことをお母さんに言われたとしても言うことができたのか。やはり母親の影響を非常に受けて育ってしまっているその娘さんの姿があると思います。もう逆らうことができない、母親の言うことが絶対、今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にくださいと言ったんです。日本の戦国時代のような世界ですかね。なんとか将軍の首を私にくれみたいな世界ですけども、今ここに、今すぐにバプテスマのヨハネさん、投獄されてるでしょ、あなたが牢屋に入れたでしょ、そのあのバプテスマのヨハネの首をちょん切って斬首して、そして盆に乗せて私にください、これが娘の願いなのでありました。非常に自分が何を願っているのか、その良心といいましょうか、その人の命の尊さとか、そういうものがもう感覚的に麻痺してしまっていて、まるで動物をひねり殺すように人間を、その命をいとも簡単に自分の意のままにその命を奪いたいということでありました。9節をご覧ください。 このヘロデとて両親があったんです。心を痛めたと記されています。人は何か大きな罪や過ちを犯すときに、その一線を越えてしまったときに、越えようとするときに、やはり両親の咎めというものを感じます。こんなこと本当はしちゃいけないんじゃないか、人間として本当にこんなことが許されるのか、その恐れがあるからこそ、いや、その人間の良心というのは神様のメガホンと言われていますが、神様が声を大にして語って叫んでいるのです。そんなことしちゃダメなんだよ、ダメだよ、それ絶対しちゃダメなんだよ、それが良心です。後ろめたさを感じる、それはもしかして恥ずべきことなんでないか、心が痛くなる、チクとチクと刺されてしまう。しかしそれは悔い改めへと誘う聖霊の招きでもありましょう。心を痛めたがとあります。しかし大変な残念なことに、せっかくその両親の咎めが、聖霊のささやきが与えられたにもかかわらず、王様は自分のプライドの中で、あの約束のことで、固い誓いのことで、列席の人々の手前もあって、もう動き始めた、転がり始めた石を止めることができなくなってしまいました。人間のプライド、これも過ちに至る大きな原因になるでしょう。思い上がってしまう、自分が何か立派な取りに至る人物であるかのように勘違いしてしまって、そして非常な権力を乱用してしまう。パワハラは当たり前、自分のその力や権力に任せて自分の意のままに命じていく、自分のやりたいことをするように、自分の都合の悪い人は始末するように、そのように命令していく王の姿がありました。列席の人々の手前もあってというのも非常に彼にストップをかけれなかったことでしょう。もう誓ってしまった、あの皆さんの前ではっきりと、しっかりと誓ってしまった、固い約束をしてしまった。願うものは何でも必ずあげるよと誓って固い約束をした。列席の人々の手前もあって、その石はますますスピードを上げて転がっていくことになりました。与えるように命令しました。バプテスマのヨハネの首を彼女に、この娘に与えよう。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせたとなります。今はインターネットでいろんな情報が、すぐ手に入る時代ですよね。映像でも音楽でも、この首切りの歴史なんていうのもありますけど、なんかこの大きなですね、あの切り株みたいなものがですね、この首切り台で、そしてなんかこうかなり金属のですね、かなり大きな刃のですね、首切るための斧みたいなのがあったりとかしてですね、おそらく当時はそういうものだったと思います。大きなですね、一気に人の首を切り落とすことができる、それぐらいの大きな刀、斧みたいなものを持ってきてですね、そして、この首を固定させておいて、そしてはめさせていく、考えただけでも恐ろしい工程がそこにありました。そしてその首が、なんと本当に恐ろしいことに、その首が盆に乗せられて運ばれて少女に与えられてしまうのです。そして少女はそれを母親のところに持っていくのです。バプテスマのヨハネのことをもう一度このマタイの福音書から振り返って少し見てみたいと思います。彼はどんな人生を歩んだんでしょうか。まずマタイの3章を見ますと、そこに一世を風靡した当時のリバイバリスト、バプテスマのヨハネが登場します。マタイ3章の1節からのところをまずご覧ください。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアラムで教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。 この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。旧約聖書に預言されていた来たるべき救い主メシアを、迎えるための道備えをしていく。キリストの前に使わされてエリアの霊で、この主の道備えを用意していく。その荒野で叫ぶ声、それがバプテスマのヨハネでありました。非常に禁欲的に、服装もですね、本当に質素なものでした。ラクダの毛の着物を着て、腰には革の帯を締めて、食べ物は稲穂とのみつというような非常に清貧な人生を歩まれていました。しかし彼がですね、神の霊によってそのことを成していたがゆえに、彼には力がありました。人々にインパクトを、ものすごい衝撃を与えることができたのです。悔い改めなさい、そんなことしてちゃダメだ、天の御国が、神の裁きが近づいたから、悔い改めて向きを変えて神様に背を向け続けて、どこまでも自分勝手にゴーイングマイウェイをしていたのをやめて、向きを変えて、これが悔い改めです。方向を変えて神の方に向き直って、そして光に照らされて自分の罪を告白し、素直に認め、そして罪の道とは決別して、罪の道を後にして反対方向に歩み始めなさい、それが悔い改めです。ヨルダン川沿いの、あるいはエルサレム、ユダヤ全土の全地域の人々がヨハネのところに来て、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けたというふうに記されていました。相当な影響力を神様が与えてくださった人物です。バリサイ人やサドカイ人でさえも、バプテスマのヨハネさんからバプテスマを受けたいと言ってゾロゾロやってきた、そういうことが語られていました。しかし今日見ましたように、このバプテスマのヨハネは、このヘロデ、国主ヘロデに対して、あなたがそんな略奪婚をするのは間違っている、それは絶対しちゃいけないことだ、それは他の人の奥さんなんだよ、あなたの奥さんにすることは絶対できないんだよ、そんなことは絶対しちゃダメだよと言って言い張ったので、バプテスマのヨハネは牢屋に投げ込まれてしまうことになりました。そのことも少し前に記録されていました。イエス様が宣教を開始なさった時はその時でした。マタイの4章12節あたりのところに、ヨハネが捕らえられたと聞いた時のイエス様の、行動があります。4章の12節、ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラへ立ち退かれた。そして預言者イザヤを通して言われたことが成就していく。イエス様がその時から宣教を開始して言われます。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。バプテスマのヨハネが道備えをした、その、後イエス様がその道を歩まれていきます。僕の中でバプテスマのヨハネがしばらく時間があったのでありました。そしてしばらく前に見たところで、マタイの11章に戻りますが、そこには獄の中に牢屋に入れられていた、首をはねられる前のヨハネのその心の中の葛藤が記されていました。その信仰があれほど力強い形で悔い改めを解き、神に使わされて、御霊に、聖霊に、エリアの霊に満たされていたあのバプテスマのヨハネが非常に弱気になって、そしておじまどっていました。信仰がぐらぐらぐらぐらと、もう根底から揺るいていたのです。11章の2節をもう一度ご覧ください。獄中のバプテスマのヨハネがイエス様に弟子たちを託して語られていく、その伝言が紹介されていました。さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。
イエス様に対してあれほど世の罪を取り除く神の子羊とはっきりともう確信を持って指さして、そしてそのイエス様にバプテスマも授けた人物ですよ。そして御霊が鳩のようにその方の上に下ってくるというのを見て、確かにその通りだ、この方こそ来たるべき救い主メシアである、この方は盛んになり私は衰えなければならない、そんな風に力強く証ししたヨハネでありますが、ここにおいては3節、おいでになるはずの方はメシアは救い主はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうかとヨハネは語っています。聖書が語っていることは、どんなに強そうに見える信仰者にも本当にへたれで弱っちくなって、もうその信仰が一体どこに行ってるかさっぱりわからないというような状況に陥ることがよくあるということです。バプテスマのヨハネもそうでした。天国にいたらバプテスマのヨハネに会いたいという人もいますけれども、彼もですね、本当にこの僕に捕らえられていた時に閉塞感に捕らわれてしまっていたんですよ。本当に天国が見えなくなって天が塞がれてしまって、もう黒雲がびっしりと天を覆ってですね、自分の上を覆って見上げても、その僕の中祈っても祈ってもこの獄から解放される見込みはおそらくない。そしておそらくあんだけ言い張ったんだから命が奪われることもそんなに遠いことじゃないだろうと、彼はそのような中で、でも今日か明日かいつその死がやってくるのかわからない中で、収容所の中で一刻一刻と死が迫ってくる、その死の恐れを感じていたのだと思います。人間というのは死というのを身近に感じ始めると途端に弱気になります。普通に元気な時にはいいかもしれませんが、ちょっと何かがあってですね、ちょっと骨があってとか何か入院して全身麻酔の手術をしなきゃいけないとかになるとですね、なんかふとですね、自分の死というものをですね、ちょっと身近に考えたりするのですよね。でもこの獄中というのは本当に嫌がおうでも今日私の人生の最後かもしれない、今日お迎えが来るかもしれない、明日かな、明後日かな、朝来なくっても夕方来るかもしれない、そのようにですね、もう戦々恐々としなきゃいけない状況だったと思います。居場所は獄中、誰も、悩みを愚痴を聞いてくれる人もいない、そういう中においては悶々としていく中で、もちろん真剣に祈り続けたでしょう。でも祈っても祈ってもその不安や恐れがまさに真剣な疑問となってしまうのです。イエス様、おいでになるはずの方はあなたなんですか、本当にあなたでよかったんですか。クリスチャンとか洗礼を受けた人もですね、人生に何度も何度もそういうことを、そういう疑問を、真剣な疑問をイエス様に向かって発しているんじゃないでしょうか。イエス様でよかったんでしょうか、私洗礼を受けてよかったんでしょうか、キリスト教で教会でよかったんでしょうか、本当に救い主はイエス様なんですか。しかしイエス様はですね、そのように尋ねたヨハネに伝言を、メッセージを託しました。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えなかった人が見えるようになっていますよ。足が不自由だった人が自由に歩くことができるようになっています。本当に神に呪われたと言われるような重たい皮膚病に侵されていた人が清められています。耳の聞こえなかったものが聞くことができ、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかないものは幸いです。そうです、バプテスマのヨハネさえもイエス様につまずきかけてたんです。先週の祈祷課題はそうでした。イエス様につまずくことがないように、これは一言じゃないんです。信仰者であってもつまずくことは十分あり得ます。十二使徒の中でもそうでした。どの立派な信仰者もちょっと油断すればすぐに足をすくわれて とんでもない方にゴロゴロ転がっていって、恐ろしい罪や過ちの中で遠く神様から離れてしまうことがあります。誰でも私につまずかないものは幸いですとイエス様はおっしゃいました。今日のところに戻りましょう。マタイの14章、凡人の席へ運ばれてきたバプテスマのヨハネの首、当然その首から下の遺体はまだ葬られることもなく、おそらく牢屋にあったのでしょう。12節を見ますと、ヨハネの弟子たちがやってきて、バプテスマのヨハネのそのご遺体を引き取って葬っていく、そのようなことが行われます。そしてイエスのところに行って報告したと記されています。この時ほどバプテスマのヨハネの弟子たちは、自分たちは本当に完全に何もできない無力な無力なものかということを嫌というほど味わっていたことでしょう。時の権力者のたった一声で簡単に、いとも簡単にその首がはねられてしまう。しかし彼らはイエス様のところに行って、イエス様にそのバプテスマのヨハネが亡くなったということを報告していきます。そして13節が続きます。イエス様はそのことに対してどんな反応をなさったんでしょうか。非常に人間的なイエス様のお優しい姿がそこにあります。13節、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。ちょっと一人になりたいんです、静かにしておいてくださいという時が皆さんにもあると思いますね。もうああだこうだと言うだけ悪口言われてですね、もういい加減にしろと言いたくなることがあるかもしれません。もうちょっと自分だけで寂しいところに行きたい、ああだこうだと言わないでほしい。誰にでもそういう時がありますが、イエス様にもそういう時があったということです。そしてこれは多くの喪失感を味わっている人に届くことができるイエス様のお姿ではないかと思うんです。もうすぐ3月11日がやってきます。東日本大震災が起こった日でした。あの時どれだけの人がとてつもない犠牲の中で、どれだけ多くの人が喪失感を今もなお味わい続けているでしょうか。大切な愛する家族や妻や夫や子供や孫やおじいちゃんやおばあちゃんや友達やお世話になった学校の先生やいろんな方々、クリスチャンであろうがなかろうが津波に飲み込まれてしまったり、または行方不明になってしまって、そして今実際に会って話すことができない、触れ合うこともできない、死という現実は特に親しい人の死ほど私たちの心に本当にぽっかりと穴を開けるものはないかと思います。もうすべての人生が真っ暗になってしまう、その先どう生きていったらいいか分からなくなるほどの、もう今までこれが欲しいあれが欲しいなって言ってたものが全部すっ飛んでしまって、本当に大切なものが何なのかっていうことが明らかになる。家族と一緒に生きること、夫婦で一緒に生きること、友達と一緒に生きること、絆を大切にすること、一人ぼっちで人生を生きないこと、それをあの震災はどれほど私たちにそれが一番人生で大切なことなんじゃないのということを、どんだけお金儲けになるかとか、どんだけ有名になるかとか、どんだけ自分の時間が持てるとか、そういうことじゃないでしょうと語ってくださったのではないでしょうか。自分だけで寂しいところに行かれて、もちろんイエス様は祈られていたことでしょう、父なる神。しかし今日ぜひ覚えたいことは、 結論的に申し上げますが、このバプテスマのヨハネの死が何をもたらしたのかということです。このバプテスマのヨハネの死は、いや彼の人生そのものは、はっきりと使命を全うした、走るべき工程を走り抜いた人生でした。人にはそれぞれ戦いがあります。走らなければいけない道があります。みんな違います。でもみんなそれぞれの人生で戦ってるんです。それぞれの人生で戦い続けて、走るべき工程を走り抜かなければダメです。しかしそれは一人では無理です。自分の努力でも無理です。でも信仰の友が与えられ、取りなしてくれる誰、祈ってくれる友達が与えられ、そして何よりもイエス様が今も天の父なる神の右の座で私たちのために四六時中取りなし続けてくださっているとすれば、三位一体の神が全力を尽くして取りなし続け、支え続け、助け続けてくださっているとすれば、弱っちい者が走るべき工程を走り抜いて使命を全うするということができます。その時代の自分の使命を全うした。バプテスマのヨハネの死はそれを証ししています。まさに彼は死を通してもイエス様に対する道備えをはっきりとやり遂げました。イエス様に対してはやがて続いていくゲッセマネの祈り、そして十字架の死、そしてそれをくぐり抜けた復活の道備えとなっていきます。先取りして読みますが、今日ですね、週報の祈りのところにもですね、その言葉を書きました。今受難の季節を迎えておりますから、ぜひですね、福音書の中の受難のところですね、じっくりと耳を傾けていきたいと思いますが、今日特に、マタイ26章、同じマタイの26章の、36節からのところを少し開いていただけたらと思っております。そこにはまだ牢獄に、牢屋に入れられたわけではありませんでしたけれども、しかしまるで置かれている場所は牢獄のような状況に置かれたイエス様が、あのバプテスマのヨハネと同じように、まさに目の前に十字架の死というものが近づいてくる、一刻一刻近づいてくる、その死の前にイエス様がどのようなお祈りをなさったのか、どのような歩みをなさったのかということが記録されています。36節、イエス様は神様であられますけれども、100% 私たちと同じ弱い人間になってくださったことを聖書は証しします。それからイエスは弟子たちにと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈る間、ここに座っていなさい。この時にはイエスさんは一人で祈るということをなさりませんでした。弟子たちをそば近くまで招いて、弟子たちにも取りなしの祈りをしてほしいというような思いの中でいらっしゃいました。そしてそれからペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。イエス様が悲しみもだえ始められたんです。そしてイエス様はおっしゃるのです。38節、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。何という言葉でしょうか。もう本当に私死にそうだとおっしゃるんです。イエス様は悲しみのあまり、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていてくれとイエス様はおっしゃるんです。そしてイエス様はさらに少し進んでひれ伏して続けて祈ります。39節、ゲッセマネの祈りと言われるものの一つ目です。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。それは苦い杯とも言われます。つまり十字架の死です。罪深い罪人たちの身代わりに、罪のないイエス様が全ての罪を尻拭いするために飲まなければいけない杯であります。そしてそれは斬首よりももっと恐ろしいものだったと思います。首切りというのは、上手な人がしてくれると一瞬で命なくなります。そういうためにギロチンというものが発明されたりしたみたいですが、とにかく一瞬でもう 死の苦しみがなくなるでしょう。しかし十字架というのはそれとは対極的なものです。そんな簡単に死ねないのです。一番長く一番大変なその死の苦しみがずっと続くんです。致命傷にならないんですから。両手両足に釘打ちつけられただけでは。人間が考え出した最も残酷な処刑の方法です。どうやったら人が苦しんで苦しんで苦しんで苦しんで死んでることができるか、それが発明されたのが十字架です。血生臭い処刑の道具です。一番長い間苦しみがもだえながら死ななければいけないその処刑の道具でした。一瞬でその苦しみが終わるだったらもっと楽だったでしょう。しかしそうではない。私たちの罪の肩代わりをするということはそのようなものでありました。私たちは決して許されることのない罪を、汚れを持ち続けているものでありました。決して許されることのない。しかしそのような私たちに救いを与えてくださるためにこそキリストは十字架へと向かわれていくわけですが、しかしその十字架の苦き杯を前にしてイエス様は正直に素直に祈るのです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかしさすがイエス様です。それだけではなくて、単に苦しみを取り除いてくれという祈りだけでなくて、こういうのです。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。これがゲセマネの祈りです。前半はこの苦しみを取り除いてください、この苦き杯を飲まなければよいものでしたら飲まないようにさせてください。でもそれにプラスアルファで、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。弟子たちはお祈りがお祈りになってしまっていました。結構祈りって体力とか精神力を使いますから、かなりですね、お祈りがお祈りになることはありえます。でイエス様はおっしゃるんです。そんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか、どうして私と一緒に祈ってくれないのか、寝るなっていう世界ですけども、でもイエス様はよく私たちの弱さをご存知です。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。そうですよね。この説教を聞きになっていても静かにお眠りになっている方がいらっしゃるかもしれませんが心は燃えていても肉体は弱い。そして42節がやってきます。今日の修法の祈祷課題にも書きました。イエスは2度目に離れていき、まあ、この後3度目の祈りもなさいますが、とにかくその内容としてはっきり書かれているのはこの42節です。二度目に離れていき祈って言われた。天のお父さん、阿爸父よ、我が父よ、天のお父さん、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。おそらくこれに近い祈りをバプテスマのヨハネも獄の中で死を目前にしながら祈っていたと思います。あまりにも愚直でした。為政者を批判するんですから、それは殺されて当然のような愚かなことでありましょう。政治的な問題に関わるわけですから。しかし、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうしても避けることができないことでしたら、どうぞ御心の通りをなさってくださいと主はおっしゃっております。今日は教会総会があります。そこでは役員の選挙が再びなされることでしょうし、すでに予備選挙の中でですね、選出された方々の名前も上がっています。また、第4号議案としてはですね、かなり大きなですね、足立愛の教会見牧という話も出てきます。本当に正直に申し上げますと、私はこの気分なんです。どうしても飲まずに済まされぬ杯でしたら、いやでもその前にですね、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしよう。もう一つの教会でも大変なのに、冗談じゃありませんしよう、やめてください。 本当に勘弁してください、お願いしますよイエス様、本当にやめてくださいって何度祈ってるか分かりません。最近本気で祈ります。主よやめてください、絶対にやめてください、もうこの教会だけで手一杯なんですから、2つの教会を主任することなんて無理です、はっきり言います。それが本音です、本音です。これゲスバネの4年前半ですよね。皆さんにもそれぞれあると思うんですよ。皆さんにもそれぞれあります。もういい加減にしてください神様って言いたくなるようなことがあるでしょう。冗談じゃありません。これだけはやめてください、これだけは勘弁してください、もうこれだけでもう私おかしくなっちゃいますよっていうぐらいのことがあると思いますよね。前半のゲスマネの二の前半、皆さんもぜひしてください。自分の生活に適応して、今自分が置かれている中で一番大変だと思っていることをそのまま素直に神様に言ってください。それを取り除けてくださいって、それは言っていいのにです。それをやらなければやってられないでしょう。しかしその日に少し加えていただきたいのです。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のままに、もしそれがどうしても飲まずに折れない杯でしたら、御心はどうになさってください。私はだからもう全部まな板の上の行為でですね、全部神様に預けました。で決めるのは皆さんですいや皆さんのその、審議を通して、教会総会を通して御心が明らかにされると思います。そして一つだけ言えることがあるとすれば、もし御心であれば、神様は必ずその御心を成し遂げる力や必要な知恵を全部与えてくださると信じます。これは私が牧師になるときに体験してしたことでした。最初私は牧師になるときに献身しようかな、どうしようかな、神学校に行くべきかな、どうしようかなと、もう散々迷いました。迷ったから大学院まで行っちゃったんです学部の途中で辞めることも考えました。もう途中で大学を中退してですぐ進学行くことも考えました。でもとどめたものがありました。やり始めたことそんな簡単にやめちゃダメだという囁きがいつもありました。そんな簡単にやり始めたことをやめたら進学校に行ってもすぐやめるでしょうということになります。そうです、今しんどいからって言ってやめてどっかのところに行ったらまたしんどくなってやめるだけですよ。で確信がないからいつもぶれてしまうんですよ。でも確信さえ与えられたならば、どんなに自分がもうふさわしくなくて無力でどうしようもないと分かっていても、神様が召してくださったんだという確信が与えられば、もう大丈夫です。それさえあれば、本当に何が起こったとしても神様が全部責任を取って、神様が全部ことをなして、私たちは主の手足として用いられるだけです。権勢によらず、能力によらず、神の霊によってと主は語っているじゃありませんか。決してあなたの能力とか才能とか経験とか、要領良さとかそんなものを勝てるわけじゃないんですよ。私もそうです。私が何か優れているから、能力があるからこれ来てるわけではないと思います。でも私は本当にゲッセマネの祈りを特にこの1ヶ月間やり続けております。神様勘弁してください本当に私まだ肩治ってないんですし、今朝霞の教会まだ大務者なんですけど、まだそれ朝霞どうするんですか先生、イエス様本当に困りますけどどうしましょうって、私本当に青ざめてますガラスの中じゃないですけど白目青ざめになってですね、もうなんかどうしようかと一人悩んでしまうことがあるんですけども、でも主は御心をなしてくださるということを信じて、御心の通りになりますようにという主の祈りにもありますよね。私たちの願いではなくて、御心が天において行われているようにこの地でもなされます。あなたがやれと許したいならやれば、その確信があるか与えてくださるならやれば、責任を取ってくださるのも神様だと信じますから、必要なものも与えてくださることも、協力者が与えてくださるのも、理解してくださることも、主はなさってくださるでしょうからということであります。バプテスマのヨハネの死はイエス様に対してまさにゲッセマネの祈りと十字架の死と復活への道となりました。あなたは本気で私を主と信じているのか、あなたは本当に私に従ってくるつもりがあるのか、私はあなたのために 十字架で命まで捨てたよ、愛する一人まで捨てたよ、あなたは私を愛するか。そのことをぜひ一緒に祈っていけたらと願うのです。1分ほど時間を取ります。1分では祈れないかもしれませんが、神の前にですね、静まって、本当に心静まってですね、応答の時を持つことができたらと思います。今日は本当に悲しいバプテスマのヨハネがその人生の最後でどんな死を迎えたのか、その知らせをお聞きになったイエス様がどんなお気持ちになられたのか、そしてその後備えられた道がゲッセマネと十字架の死へと続く道であったことを思いました。主よ、どうぞ私たちから苦しみを取り除いてくださいますように。しかしどうしても飲まずに折れないものでありましたら、あなたが助けを与えてくださいながら、それを御心の通りになさっていただけますようにお願いいたします。すべてを主の御手に委ねしますので、あなたの御心だけがなりますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。